る挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りします。このコーナーではここ静岡市の葵区湯の木に根を下ろし、昨年10月開設15周年を迎えた葵区春日町の生成リハビリテーション病院、介護老人保健施設エスコートダウン生成、大手町の駿府の森クリニックと在宅サービスの4事業所を運営する R&O リハビリ病院グループの中核をなす静岡リウマチ整形外科リハビリ病院を取り上げ、体の変形や痛みの症状や治療に関するさまざまなお話をドクターをゲストにお招きし伺っていくものです。今朝は静岡リウマチ整形外科リハビリ病院からリハビリテーション部副部長で理学療法士の斉藤和義先生をお招きしてお話を伺います。斉藤先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さて、今回はスポーツに特化した理学療法士についてのお話を伺います。まずですね、スポーツ専門のって言ってもいいかもしれません。スポーツに特化した理学療法士とはどういうことを言うんでしょうか。
はい、スポーツというのはですね、小さなお子さんからお年寄りまでたくさんされてるんですが、はい、
そうですね、
はい、皆さんのスポーツをやられてる、怪我をされた方の目的というのは、はい、歩いて終わりではなくて、元の競技に戻って、初めて目標達成になるんですね。その目的に対してリハビリをどう行うか、運動療法をどう行うかが、このスポーツの理学療法の面白みでもあります。
なるほど。では一般の理学療法とはどういうふうに具体的に違ってくるんですか。
はい、一般の人の場合という一般の理学療法に関しては、やはり歩くまでが目的になるんですが、その先です、
ね、
いわゆる走るであったり、サッカーの場合であったら、サッカーの場合は走るだけではなくて、はい、ボールを蹴る、止める、
はい、
飛ぶ、
はい、
ターンをする、相手とぶつかって競り合いながら負けないようにしてボールを取って、それで初めて意味があるもんですから、そこまで仕上げてあげて初めて意味があるわけです。
なるほど。斉藤先生は16年間清水エスパルスの理学療法士も務められたんですよね。
はい、
やはりそういう時は間近でまさにプロの選手じゃないですか。
はい、
また求められるハードルっていうのが高いですよね。
ハードル自体は、同じなんですね。やはり高校生も同じようにスポーツに戻りたい、サッカーに戻りたい、はい、でプロの選手も同じようにサッカーに安心して満足した状態で戻りたい、はい、目的は一緒なんですが、レベルが違うだけです。で、やる側のセラピスト、私たちの感覚としても、やることはほぼ一緒なんですが、よりこと細かに考えてあげるのがプロの世界だと思います。ある程度ニーズとしては簡単なところがアマチュアの選手、
はい、
でより細かいところまで求めてくるのがプロの選手、だからその細かいことに関して私たちがより細かな動きであったりとか、細かな動作まで分析をしてあげて、そのためにはどのトレーニング、どういった感覚で動けばいいのかというふうな形で関わってあげるのがプロの方の仕事になります。
まあ、今ちょっとプロのね、選手のお話を伺ったので、ここで出させていただきますと、斉藤先生、FIFA 11プラスというインストラクターの資格も持ってらっしゃるんですってね。
はい、これは、日本サッカー協会の中で行われている講習と簡単なテストで、合格をすることなんですが、
簡単じゃないと思いますが、はい、は
い、いわゆる体の中の体幹といわれる筋力をどのように強化をしてあげて、それによってスポーツ障害を防ぐという、実は育成年代、いわゆるユース、はい、ジュニアユースの年代のためのトレーニングを指導できますよという資格になるんですが、これは同じような一般の方にも応用してあげれば使えますし、はい、で世界的にもそのトレーニングというのは障害予防に結びつくんですよという形の論文化もされています。
そうなんですね。はい、まあ、それは一言で言うと、やっぱり体幹が大事だっ はい、っていうことでしょうか。
体の中心部の方の筋肉が大事なんですが、うん、その使い方をどのようにやってあげれば、障害予防に結びつくんではないかというような考え方です、
それは一般の方はもちろんですけれども、あのアマチュアの選手といいますか、はい、一般の方でもスポーツを楽しんでいらっしゃる方にも同じことが言えますか。
そうですね、あの一般の方でもアマチュアでも、これ同じようにプロの人たちも取り入れてやってます。
はい、なるほど。いや、体幹トレーニングが大事だということで、あのインナーマッスルっていうのと同じことですよね。
はい、あのインナーマッスルは体幹だけではなくて肩であったりとか、そういったところにもあるんですけど、体の中の本当に細かい筋肉がうまく働いてくれるよっていうことが大事なんですが、一番大事なのは腸腰筋と言われる筋肉です。
腸腰筋って何ですか。
はい、腸腰筋っていうのは座った状態から足を上に持ち上げる筋肉です。
へー、こういうことですね。
そういうことです。
ごめんなさい、ラジオなので見えないんですけど、はい、皆さんもちょっとイメージしてみてください。
座ったところから、はい、足を股関節を少し曲げてあげるというような運動になるんですが、
はいはい、もも上げみたいな感じですね。
ですね、座った状態でもも上げなんですが、うん、この筋肉がかなり大事です。でこれは立った時にも働いてくれる特殊な筋肉なんですが、歩いててどうしてもこの頃転ぶようになったわっていうお年寄りの方なんかはそういったところが弱くなってたり、いろんな問題を抱えている人たちをよく見ていくと、はい、そういった筋肉が落ちている、低下していることはよくあります。左右差があったりとか、そんなこともよくありますし、これは一般の方だけではなくて、はい、プロの選手だって同じように起こるわけです。
それを強化するためには、まあ、予防にもつながるっていうことでしたもんね。はい、怪我の予防にもつながるということだったので、どういうことしたらいいんですか。
まず座った状態で足をしっかり上げてあげるよ、はいっていうこと、それを繰り返しやってください。まずは5回から10回でいいです。で、無茶な動きではなくて、安全に、あ、なんか疲れるなっていうぐらいが一番いい。
あ、心地よい、
疲労感、はいはい、あとは良い姿勢で座るように意識をしてください。
背筋を伸ばして
お腹が前に出ないような形で、はい、うん、まあ、これちょっと疲れるなぐらいが一番実は筋肉が使っている証拠になります。
先生もいつも
してますすぐ忘れてしまいます。だからすぐ忘れないようにやっぱり時々は気にしてあげて、背中が丸くならないように、はい、肩甲骨を少し寄せてあげて、お腹をちょっと引っ込めてあげて、腹式呼吸をする。腹式呼吸って意外に大事で、お腹の奥の方の筋肉までしっかり使ってくれます。はい、それを普段からしてあげることによって、だんだん体の姿勢も良くなりますし、それはイコール転びづらくなったり、ぶつかった時にも倒れなくなったりっていうのは、これは運動選手でも同じようです。ただ腹筋をやれば体幹が鍛えられるよってどうしても考えがちなんですが、それはちょっと違ってて、どのように使ってあげればお腹の筋肉が使われるかというのを常日頃から考えてあげないと、そのトレーニングの効果は現れません。
なるほど。16年間も清水エスパルスの理学療法士を務められたということで、もう本当にスポーツに特化した理学療法士でいらっしゃいます斉藤先生ですが、体幹トレーニングにですね、まあ、特化した病院でもあるわけで、駿府の森クリニックというのがありますね、
はい、
系列の中に、はい、そこにはまたこれ輸入ですよね、スイスでしたっけ。
これはノルウェー の、はい、レッドコードというのがありまして、そちらを使いながらトレーニングの指導であったり、トレーニングの体験をしていただいて、実践をしてもらって効果を高めてもらうようなことをしてますね。
あ、なるほど、はい、そういう、器具も揃えていらっしゃるということですね、はい、で普段は、静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の中で、その人に合ったプランを立てて、いろんなそういう器具を使ったりとかっていうことで、あとはチーム体制で、体制を整えて患者さんに、対処してくださっているということですよね、はい、なるほど、よくわかりました。先生には3回にわたり教えていただきました。まずは静岡リウマチ整形外科リハビリテーション病院について、そして理学療法士とは、そして、今日お伺いしたのはスポーツに特化した理学療法士とはということでシリーズでお伺いしてきました。先生勉強になりました。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
医学療法士でいらっしゃいます斉藤勝義先生でした。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
痛みなく歩きたい、そんな願いを叶えるために静岡リウマチ整形外科リハビリ病院では献身的な心を大切に患者様と向き合っています。 楽しく生きるエネルギーがここにはあるんですよ。詳しくは 054-267-1000。
さらなる挑戦2014。このコーナーは静岡リウマチ整形外科リハビリ病院の医療法人社団 R&O の提供でお送りしました。